はい、こんにちは。タコラジ第17回始めたいと思います。この番組はですね、私おっさんゲーマーである鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。お暇な時にでも聞き流していただけたら嬉しいなと思います。ということで今回も始めていきたいんですけれども、ですね、やっと引っ越しをいたしまして、私横浜からですね、会社に近い千葉の方へ、千葉に会社があるわけじゃないんですけども、都内にね、ちょっと出やすいように千葉の方ですね、引っ越しまして、まだですね、家の中に段ボールが山のようにありまして、なんとかネット環境とかですね、私のゲームライフの方は継続できるように必死でやったんですけども、まだまだ片付けがですね、終わってなくて、この先しばらくはかかりそうなんですが、今日もお送りしていきたいと思っております。相変わらずですね、ボソボソと喋るこのおっさんの声が聞きづらいというご意見もいただいておりますけれども、なかなかですね、うまいこと改善できず、申し訳ないんですけども、しばらくこれでまたお付き合いいただければなと思います。さて前回は、サイヤ人さんをお招きしてですね、バトルフィールド3についてひたすら喋りましたので、今回はちょっと違う話をしようと思っております。が、その前にまたお便り、コメントなどなどいただいておりますので、そちらをまずご紹介したいと思います。さてでは、ブログの方にいただいたコメントですね。まずはゴリーケンジさん、毎度ありがとうございます。こんにちは。毎回コメント読んでいただきありがとうございます。ナベさんとサイヤ人さんの話を聞いていると、バトルフィールドを楽しんでいるのが伝わってきますね。僕の現在のゲームライフは PS3、Wii、DSi、PSP を使って楽しんでいます。ところで質問なのですが、今度 PS ビータが出ますが、ナベさんは購入の予定はありますか？うちはこれだけゲーム機を持っていて、さらに買いたいということを嫁に打ち明けづらいのが現状です。新しいゲーム機を買うときはどの辺からお伺い立てようか攻めあぐねています。ということで、ゴリケンジさんありがとうございます。確かにですね、前回の放送はですね、聞き直してみましたら、ほとんど私とサイヤ人さんがただバトルフィールドで起こったくだらないことをぐだぐだ喋ってるだけの会話になっちゃいましたけども、それでもね、なかなか面白いと言っていただける意見が多くて、まあやってよかったなと思ってるんですけれども、質問いただいてますね。ゲーム機 PS ビータ買いますかっていう話なんですけども、私ですね、東京ゲームショー行った時にビータ本当は触りたかったんですが、まあ触れずじまいでして、そんなわけでですね、いまいち今まだ買う感じにはないですね。基本的に多分発売の時同時には買わないと思います。というのは、欲しいソフトが、アンチャーテッドのビータのやつ、あれぐらいしかないっていうのと、あと、3DS をですね、買わないといかんのですよ、12月には。モンハン出ますんで。なんだかんだ文句言ってもですね、モンハンは買いますのでね。一応カプコンのですね、ネットの方、E カプコンの方にソフトの方は予約してあります。ですのでソフトは手に入るんですけども、まだ 3DS はね、買ってないんですよ。なので 3DS そろそろ買わないといけないんですが、実はですね、Xbox 360を私、本日注文いたしまして、多分明日か明後日ぐらいに届くんですね。これ一応買うっていうことはですね、だいぶ前からちょっとずつ出してきてですね、なんだかんだ半年ぐらいかかってるんですけども、小出しにですね、いろんなこのファミ通やら置いといたりですね、嫁の興味があるですね、ダンスとかね、そのフィットネスとかその辺のところからこう攻めてですね。で、まあ、やっと OK をもらってるわけなんですけども、だゴリさんもですね、PS ビータを、まあ、なかなか買いづらいということであれば、奥様が興味を持って、私も遊べるかなっていう方向に、持っていくしかないでしょうかね。なかなかね、難しいですね。やっぱり、既婚者になっちゃうとね、 お金の面もありますし、たとえまあお金を貯金しといてあったにしても、ね、買うだけのお金をキープしたにしても、ね、数万円のものをポンと買ってきてですよ。ちょこちょこ遊んでたらやっぱあんまりいい顔はしませんからね、やっぱね。うん、その辺は難しいとこですけども。でもね、やっぱり、まずは理解を得ないとね、こっそりよりは、成功法で言って何回かこのぶつかって、当たって砕ける作戦で行くしかないんじゃないでしょうか。うん。少なくとも私はそれでやりましたので。まあ、まあこれはこれでまたね、買ったら買ったで何かしらあると思いますけども。今のところ私はそういう感じ。まあビータはしばらく買いませんというところと、Xbox 買うに至った経緯としてはそうやって地道に攻めましたよと。そのぐらいですかね。私に言えることは。ですので、ゴリさんちょっと頑張ってみてください。ね、時間はかかっても、ゲットすれば勝ちですので。頑張ってくださいと。さて、ブログのコメントの方ですね。もう一ついただいてます。こちらは、サイチンさんですね。はじめましてですかね。よろしくお願いします。こんばんは。いつも iPod で通勤の車の中で聞かせてもらってます。私は結婚して子供ができ、ゲームをする時間が限られているものの、ゲーム雑誌を読みつつ乗り遅れないのに必死なアラサーです。しばらく FPS から離れてた私ですが、タコラジを聞いていくうちに FPS 熱が再燃し、BF3 を購入、日々戦場を走り回る日、毎日です。お、一緒にやりましょう。私も質問があるのですが、友達や職場の人から普段休み何してる？いや、趣味は？と聞かれるとどう答えてますか？私の場合、ゲーマーと自負しているものの何か後ろめたさを感じてしまうのか、買い物とかと答えてしまい、ゲームという趣味をごまかしてしまう自分がいます。他のゲーマーの皆さんに叱責を食らいかねません。まだまだゲーマーとしての修行が足らないのでしょうか。これから年末年始にかけて新作ラッシュとさらに積みが可能性大と思われますが、次回のラジオ楽しみにしております。ということで、サイチンさんありがとうございます。ですね、まあ、アラサーの既婚者ということでなかなか大変だと思うんですけども、私はですね、趣味がゲームっていうのは結構普通に言ってますね。私趣味が二つあって、音楽、まあ、レゲエとかですね、パンク系が好きなんですけども、そちらの CD やらレコードやらを買ったりするのと、まあ、聞いたり、あとクラブとかでイベント行ったりするっていうのが、まず一つの趣味で、もう一つがゲームなんですね。で、ゲームの方は、会社の人間もまあ、私 PSP 持ってよくモンハンやったりしてましたから、ゲーム好きだってのは知ってますし、うん、家帰って夜遅くまで何やってんのとか言われて、まあゲーム昨日オンラインやってて眠いんだよねとか、そういう話普通にするので、うん、ゲームって言っていいんじゃないかと思いますね。特にそんな後ろめたさを感じる、まあわからないでもないですね。やっぱりね、なんだかんだでゲームって言うとちょっとマイナスイメージなんじゃないかとか、ね、ちょっとオタクっぽいとかね、うん、そういうイメージはやっぱありますけれども、でもね、ゲームは立派な趣味だと思いますし、ゲームが趣味だと言っても別に何も問題ないと思うんですよね。で、今回ね、このサイキンさんの、あと先ほどのゴリさんのコメントに対してですね、うちの相方の酔っ払いの FPS プレイヤーのサヤ人さんがコメントを返しているんですけども、そこにもですね、あの人たまにはいいこと言うんですよ。サヤ人さんは、ゲームのことは隠したりせずに全面的にアピールしてます。で、その方が実際にゲームをほとんどしない方でもゲームの楽しさがわかると。ね。だから自分の大好きなことに自分が後ろめたさを感じてしまうと残念なことにイメージが悪くなるようですよ。これね、サイヤ人さんにしてはいいこと言った。うん。これ本当にそうだと思うんですよ。自分が好きなことで、そこにやっぱ後ろめたさを感じてしまうと本当にね、マイナスイメージが伝わっちゃうんですね、相手にね。これは本当、何でもそうなんでしょうね。例えば分かりやすい、何でしょう。休日に私フットサルやってますみたいなね。 なんかいい趣味っぽいじゃないですか、サッカーっていう、ちょっとかっこいい感じ。でもやっぱりなんかこう、家族をほっぽり出してやってるんで、ちょっとフットサルをね、ちょこちょこ隠れてやってるんですよ、みたいな感じで言っちゃったらやっぱイメージ悪いですよね。うん。それと同じなんじゃないかと思うんですよね。ただね、ゲームだからといって別に隠す必要もなく、かといってまあいきなり言うのがね、ちょっと恥ずかしいなっていうんであれば、ちょっとずつちょっとずつやっぱ出していくしかないんじゃないですかね、ゲーム。ゲームもやったりするんですよ、みたいな。たまにはね、やるんです。うん。そういう感じでちょっとずつ出してもいいんじゃないですかね。まあ、別に出さなくてもいいとは思うんですけどね。うん。必要がなければ。ただ私はゲーム好きだっていうのは全面的に出してますし、モンハンの新作が出るとなれば、うん、買いに行ってくるかなとか、会社帰りにね、買いに行ってきますとか、そんな感じで言うし、周りのスタッフとかもですね、うん、やっぱり鍋さんは、テレビで今 CM やってるモンハンとかいうのやってるんですかみたいな、言われることもあるので、全然私の場合は、ゲーム好きっていうのはマイナスにはなってないですね。うん。それでまあ特に得したこともないですけども、だから別に隠す必要はないかなと思っています。こんなんでいいでしょうか。うん。そんなわけで、ブログの方のコメントに2件いただきました。ありがとうございます。ネットのですね、メールフォーム、ブログのメールフォームの方にいただいたお便りが1件ございますので、こちらをご紹介させていただきたいと思います。まずお名前が子猫さんですね。ありがとうございます。こんばんは、子猫です。私はバトルフィールド3は買わなかったのですが、モダンウォーフェア3は購入予定です。コールオブデューティーシリーズはブラックオプスしかやったことがない初心者ですが、ブラックオプスはやり込んでいますので、腕は普通の自信はあります。もしナベさんもモダンウォーフェア3を購入するのであれば、ぜひオンラインをご一緒にやりませんか。最近寒くなってもう冬になりますけども、お体に十分気をつけてゲームライフを楽しみましょう。ということで、子猫さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ですね。この子猫さんはコールオブデューティのブラックオプスをやってると。ということは、モダンウォーフェアの1、2はやってないけども、3を買いますよ、ということですね。うん。で、ブラックオプスをやり込んでるので、腕は自信がありますと。それはもう私勝てないですね、全然ね。私はやり込んでもないし、腕も良くないので。まあ、勝てないんですけども。ただ一応、モダンウォーフェア3はね、購入予定です。ただ今回は、まあいろいろ前情報なりですね、先ほども出てきましたサイヤ人さんの情報もありまして、うん。今までほどにはちょっと期待をしてないので、一応箱で、Xbox の方で買おうとは思ってますが、字幕版じゃなくてもしかしたら吹き替え版まで待とうかなと思ってます、正直言って。まあ理由はいくつかあるんですけれども、バトルフィールド3がものすごく面白くて、当分これだけでいけちゃうなっていうのと、あとモダンオーフェア3と同じ日に出るですね、セインツロー3。こちらが気になっちゃってるので、そっちを買うのはもう確定なんですよ。なので、モダンオーフェア3はね、ちょっと出遅れるかもしれないですね。うん。私モダンオーフェアシリーズは、オンラインよりもキャンペーンが好きなので、キャンペーンをね、やりたいんですよね。多分面白いと思うので。その点考えて、一応吹き替えがね、ブラックオプスの時なかなか良かったので、うん、吹き替えでちょっと買ってソープとかですね、プライスの声がどんな感じなのか期待してるんですけども、うん。どうなんですかね。ちょっとね、期待半分、怖さ半分みたいなところはあるんですよね。うん。でもね、やっぱり多分やったら面白いと思うので、ぜひ子猫さん、機種がもし合うようでしたら、私は箱のつもりなんですけども、うん、ご一緒しましょう。ぜひ。また箱のですね、ID は、この番組の中でも報告しますので、ぜひフレンド登録していただいて、一緒に遊びましょう。というわけでお便りいろいろいただきました。はい、ありがとうございます。引き続きですね、お便りの方はいろいろお待ちしております。普通のこういったお便りからですね、前々回ですか、やりました、既婚者のゲーマーについての トークテーマありましたけども、あちらのお便りもですね、引き続きお待ちしてますので、あの時出し忘れちゃったとかですね、既婚者なんですけど、こういったゲームライフを楽しんでますよとか、こういったことで悩んでますよみたいな、そういうのはね、いつでも受け付けてますので、ブログのコメント欄、もしくはブログの右の方にありますメール投稿フォーム、こちらからお願いしたいかなと思います。以前はですね、ツイッターの方でもいいですよと言ってたんですが、私ツイッターに番組用のツイッターを持ってないので、自分の個人ツイッターしかないのでね、ちょっとタイムラインに埋もれてしまって分かんなくなっちゃうので、ぜひそのコメント欄の方かメールフォームの方でお願いしたいなと思っております。じゃあ長くなってしまいましたので、今日はですね、本編の方にそろそろ入りたいかなと思うのですが、一応ねさらっと近況を報告していきましょうか。相変わらずですね、引っ越してきて、すぐにネットが繋がったりなんかしながらですね、引っ越し翌日の夜には早速バトルフィールド3をやったりしているわけなんですけれども、援護兵の方をねずっとやってたんですよ。でメインで M249 っていうマシンガンをずっと使ってたんですけども、そちらのですね M249 のキル数が500いったのと、あとレベルが16、やっとこさランク16になりまして、サブマシンガンがね、どの兵科でも使えるサブマシンガンがちょっといいの手に入ったので、これを機にということで偵察兵のね、ちょっとチェンジしまして始めたんですけども、まあ偵察兵がねなかなか難しいですわ。スナイパーがね私できないんですよ。スナイパーライフルってのがまず向いてないのと下手っぴなので、基本的にサブマシンガンでショットガンを持って走り回る偵察兵をやるのがバッドカンパニー2の時から決めてるんですけども、今回もねその感じで、今サブマシンガンのなんだっけ UMP45 を持って走り回ってる感じですね。まだまだ偵察兵としてはランクが低いので、ちょっとこれからね地道に上げていこうかなと思ってるんですけどもね、昨日もねついついやってしまいまして、昨日は本当はねこの収録をやろうと思ったんですけど、ちょっとだけバトルフィールドやろうかなと思ったらね、早速フィールドフレンドさんに見つかりまして、ね、ついつい一緒にやってね遅くなっちゃったもんで、また収録を飛ばしてしまったわけなんですけども、今日こそはということで、今日はプレステ3にですねちょっと触らずに、バトルログを見るとみんなバトルフィールドやってるなぁと、一緒にやりたいなぁと思いながらも、ここはちょっと我慢してですね、タコラジの方をやろうかなと。こっちはこっちでね楽しいので、そんなわけで、バトルフィールド3は相変わらずやっているという話と、あと先ほどちょっと出ましたけれども、セインツロー3、こちらがですね、ものすごく面白そうなので、多分ね、アラがあるゲームだと思うんですよ。バグとかもいっぱいあるでしょう、オープンワールドだから。でもね、あんなバカなゲームね、なかなかないんじゃないかな、ということでかなり期待してるんですよ。というわけで、モダンオフェア3を買わずに、セインツロー3を買おうと思ってます。これもね、箱版の方で買う予定ですんで、箱はいつ届くのかな、明日か明後日かだと思うんですけども、それでね、なんとか箱版のソフトはバトルフィールド3しか持ってないんですけども、ね、本体がないのにソフトだけ買っちゃったバトルフィールド3とセインツロー3もうすぐ届きますんで、この2つを箱ではやろうかなと思ってます、またねその時に ID 発表しますので、ぜひ友達になってやってもいいぜという既得な方はですね、フレンド申請していただけるとおっさん喜びますので、よろしくお願いします。さあそんなわけであんまり長く喋ってるとですね、後々響きますので、もう20分以上喋ってますね。さあではそろそろ本編の方へ行きたいと思います。ではタコラジ第17回で合ってましたかね、第17回スタートになります。よろしくお願いします。 ペペペペペペペペペペペペペということでですね、タコラジ第17回はアンチャーテッドについてお話ししたいと思います。あのね、ほっとくとほんとバトルフィールドの話ばっかりしちゃうので、ちょっとこうあえてですね、アンチャーテッドの話をしたいかなと思います。あの、先日アンチャーテッド3発売されまして、私も一応中級、いわゆるノーマルですね、その難易度でなんとかクリアはさせてもらったんですけれども、面白い、うん、やっぱこのシリーズは面白い。というわけでですね、アンチャーテッドのシリーズについてちょっと全くやったことがないっていう方もね、意外にまだまだいらっしゃる。うん。PS3 でしか発売されてないですしね。Xbox しか持ってないよっていう方は、まあ興味があっても手出してないなっていう方もいらっしゃると思うので、アンチャーテッドシリーズをですね、まあ多少のネタバレを含みつつ、まあざっくりと、いつものようにおっさんはざっくりとですから、ざっくりとですね、ご紹介したいかなと思っております。それで最後にあの3のですね、感想なんかもちょっと言えたらなと思っておりますけれども、そんな感じで今回はですね、アンチャーテッドについてお話ししたいと思います。はい。で、アンチャーテッドはですね、全部で今のところ3作、プレイステーション3で出てるんですけれども、まず第1作がですね、2007年の12月6日発売、アンチャーテッド、エルドラドの秘宝。英語版で言うと、アンチャーテッド、ドレイクズ・フォーチャンですね。これがアンチャーテッドシリーズの第1弾のプレステ3専用アクションアドベンチャーゲームとして発売されましたと。うん。キャッチコピーは、プレイする映画。ほう。確かに。まあ、まさにその通り。アンチャーテッドというのは、未開の地、未知の領域を意味する言葉ですと。うん。アンチャートってのはね、足を踏み入れられてないっていう意味ですから、アンチャーテッドっていうのは確かに、その未知のジャングルを探検するみたいな意味で使われてるんでしょうね。うん。まあ、まさにですね、アンチャーテッドはそのアクションアドベンチャーゲームっていうのがふさわしくて、主に、まあ1の時は主にですけど、TPS、自分のキャラクターが見えてる状態でシューティングを行って、で走り回って飛んだり跳ねたりして敵と戦って、遺跡の謎を解いてとかっていう感じで進めていくゲームですね。開発がですね、あのクラッシュバンディグのノーティードッグ、うん、懐かしいな、クラッシュバンディグで、大雑把なストーリーで言うと、海洋冒険家フランシクス・ドレイクの残した手帳を手に入れた彼の子孫を自負するトレジャーハンターのネイサン・ドレイク、こいつが主役ですね、ネイト、主役のネイトがジャングルや遺跡、古城を舞台に伝説の財宝エルドラドを求めて、その結果陰謀の渦に巻き込まれると、そういう、まあ、わかりやすいアクション映画、 B 級アクション映画によくあるストーリーですね。何よりもですね、このゲーム、2007年、もう4年前のゲームですけども、グラフィック今見てもまあなかなかすごいですね。なんだろう、光の感じとか水面の表現、この辺はやっぱなかなか4年前にしちゃすごいなという感じですよね。で、プレイ画面もですね、今ちょっとウィキを見ながら話してますけども、一般的なアクションゲームに見られる体力ゲージやマップなどは表示されず、装備中の武器や残弾数、照準なども戦闘時以外は表示されないと。うん、確かに。これはプレイする映画という本作の肝をより実感してもらうための工夫である。確かにね、あのゲージが出てるとね、ちょっとね、映画っぽさはやっぱなくなっちゃいますもんね。で、演出やストーリーは多くのアドベンチャー映画を意識しており、行く手を阻む様々なトラップや呪い、また財宝をめぐって争う主人公と悪の組織など王道的な展開が多い。うん、あのアンチャーテッドをですね、一番簡単に説明するには、最近 CM でハリソン・フォード出てましたけども、インディ・ジョーンズなんですよね。要はね、あのインディ・ジョーンズとかですね、 ハムナプトラ。うん。ああいう感じのアクション映画をゲームにしましたっていう感じですね。まさにそのまんまですよ。ああいうのが好きな人だったら誰でも楽しめるゲームですね。うん。で、特に日本語吹き替え版は B 級映画のノリと評され、良い意味でシリーズを通しての持ち味でもある。うん。このゲーム、そうですね、海外で作られたゲームですけども、日本語吹き替えがすごく良くて、なんでしょうね、昔のに、洋画劇場とか、あと、土日の昼間になんかやってる B 級の映画の吹き替え版とかね、深夜にやってる、なんかよくわかんないアクション映画とかの吹き替えみたいな、そういう感じですかね。私が昔好きだったね、冒険野郎マクガイバーってあったんですけど、テレビドラマで。ああいう感じかな。うん。相棒とこう、軽口を叩きながら、こう、皮肉っぽく、ユーモアを含んだ会話が面白いみたいな。特攻野郎 A チームとかね。あとは、なんだ、ナイトライダーとか。ああいう感じの、うん。ちょっと、なんだろう、男前なんだけど、ちょっと軽い主人公みたいな。うん。そういう感じなんですかね。うん。だからね、すごく、誰でも楽しめる、ゲーム。まあ、それしか言ってないか。うん。ネイトの、その会話だけじゃなくて、その相棒にね、サリーっていうおっさんがいるんですけども、この二人のやっぱね、会話が面白いのかな。うん。それが、ストーリーがとにかく面白いので、どんどんどんどん先がやりたくなると。うん。ただ若干ね、難易度が、ワンの時は高くて、それで、ね、多少自分は詰まった記憶がありますけども、一応クリアはね、確かイージーかなんかで無理やりしましたけども。うん。とにかくジャングルのね、表現とか、遺跡の表現とかがすごく綺麗で、なんかあっという間に夢中になってクリアした記憶があります。ただこのアンチャーテッド1の時は、それほど日本では話題にはなってないんじゃないですかね。要は知る人ぞ知る名作みたいな感じだった気がします。これがね、2になった時にバカ席にヒットした気がしますね。なんか CM とかもだいぶ力が入った気がします。2はですね、2年後の2009年10月15日、アンチャーテッド、黄金刀と消えた戦団。海外版ではアンチャーテッド2、アマングシーブス。これは第2弾ですね。キャッチコピーは、本能が冷や汗をかく。うん。ゲームオブザイヤーなど150以上の賞を獲得していると。おぉ、すごいですね。これはですね、またノーティードッグが開発してるんですけども、シームレスな、要は戦闘シーンとムービーがすごく自然に繋がってる感じとか、あとはシステムの快適さ、あとは音もいいし、そうですね。ムービーシーンもなかなか良かったし。とにかく、全般にわたって1よりもパワーアップしてますね。映画的な演出もとにかくパワーアップしてるし、あと前作でちょっと問題だったその難易度とか、若干のシステムのやりにくさとか、うん。そういうのがね、全部解消されてるんですよ。あと何よりその、なんだろう。2ですごいなと思ったのはストーリーですかね。うん。一本、柱の通ったストーリーを追っかけていく感じで、こんなにこの派手なシーンを詰め込めるものかと。もう次から次へとクライマックスみたいなね。それでいてストーリーをちゃんとしっかり終える感じ。うん。すごく面白かった。で、1の時はジャングルがメインの舞台でしたけども、ジャングルとか洞窟ね。2になったらその雪山っていうのが出てきて、雪の表現とかね、光の表現とか、もうすごく綺麗で、こりゃすげえなと思った記憶がありましたよ、おっさんは。びっくりしましたよ、本当に。2のストーリーは、海洋冒険家フランシス・ドレイクの子孫を自負するトレジャーハンターのネイトが、顔なじみのトレジャーハンターであるハリー・フリンからある話を持ちかけられる。それはトルコのある博物館に展示されている緑色のオイルランプを盗むという話だった。ネイトは、オイルランプの写真を見て何の価値もないと一蹴するが、さらにハリーは依頼人から拝借した文章を見せる。ラテン語で書かれたそれは、なんとマルコ・ポーロの日記であった。 その内容はマルコ・ポーロが率いた船団のうち、詳細な記録がない消えた13隻の船を示唆するもの。そこからネイトは、このオイルランプには消えた13隻の船団の手がかりがあると推測する。たちまち好奇心の湧いたネイトは、ハリーと強奪のメンバーとしてやってきたクロエ・フレイザー。これは女性キャラなんですけども。クロエ・フレイザーと共にオイルランプ強奪計画に参加するのだった。うん。ワンの時も女性キャラ出てきましたけども、エレナっていうね、ジャーナリストか。うん。今度2で新しい女性キャラクター、クロエっていうね、ちょっとキャラクターの違う感じの二人が出てきますね。これ私ですね、横で嫁が見てて気づいたんですけども、ワンの時のエレナはですね、有名な海外ドラマ、セックス・アンド・ザ・シティの主役のキャリーだっけな。うん、あの人の声なんですよ。で、そのクロエっていう新しいキャラクターが、その、セックス・アンド・ザ・シティで同じく出てくる名前なんだっけな。忘れちゃいました。すいません。うん、セックス・アンド・ザ・シティの4人の中の、なんか一番セクシー担当みたいな、人がいるんですけど、その人の声らしくて、うん、なんかね、横で嫁がね、びっくりして聞いてましたけども。まあ、そんな話はどうでもいいですね。そんなわけでですね、キャラクターが増えて、ステージがバリエーションアップしてっていう、まあ、順当な進化を遂げたわけですね、2では。舞台はチベットの雪山、トルコなど、前作以上にバラエティに富んだステージが広がると。うん。で、ストーリーの見せ方はほんと素晴らしいんですよ。もういきなりオープニングから、ネタバレ含みつつなんですが、雪山の崖の途中にぶら下がっているその、列車脱線した列車の中から始まるんですよね。もうなんでこうなったと。もうその辺の説明も一切なくそこから脱出するところから始まり、敵を倒して進みつつっていうので、そこから話が戻るっていうね。うん、よく映画にあるパターンですけども。最近のゲームでよくあるのは、その、チュートリアル的な分かりやすいストーリーがあって、ちょっとずつアクションにならせされるっていうのがありますけど、この2の場合は、いきなりその絶体絶命の状況でも、その中に自然にアクションが覚えられるような。うん。1をやってた人なら、まあ当然わかるんだけども、2から始める人でも、どのボタンがどういう動きになってるとか、そういうのは直感的にわかるような作りになってるんですよね。それとさらにストーリーに無理やり引き込まれていく感じっていうのがうまくできてて、これは素晴らしかった。うん。さらにグラフィックがパワーアップしてるよっていうのも見せられるっていうね、すごくいいオープニングだったと思いますね、これね。うん。で、さらに戦闘のシステムもパワーアップしてましたし、1よりだいぶやりやすくなりましたね。格闘攻撃もだいぶやりやすくなったし、あと難易度設定も、確かまだ初級、中級、上級とかだったのかな。それが今回はその初級の下と上級の上、5段階ぐらいになったんですかね。だからより誰でも遊べるような感じにもなったんだけれども、その手応えのあるゲームがしたいっていう上級者でも遊べると。やり込み要素ももちろん1から続いて宝探しとかね、いろいろありますから。ほんとね、すごくよくできてたんですよね、2はね。これはね、それは売れるわけだと。いうぐらいの、かなり話題になりましたしね。で、今回の3が、2011年11月2日発売と。ね、アンチャーテッド砂漠に眠るアトランティス。アンチャーテッド3ドレイクズディセプション。これが第3弾のアンチャーテッドシリーズと。で、今回のキャッチコピーは、この冒険はすべてのエンターテインメントを超えていく。ほう。全世界の初日での出荷本数は380万本。ミリオンセラーを記録する大ヒット作。日本でも12万本ぐらい売れたと。同日発売のバトルフィールド3と同じぐらい売れてるということで。これはもうここ最近のゲーム業界にしてはかなり大ヒットなんじゃないですかね、12万本。海外ゲーとしてはね、すごいですよね。うん。もちろん私も発売日に買いましたけれども。まあ面白い。これはやった方がいいですね。で、今回のストーリーは、 今まで1でジャングルで宝探し、2でチベットの奥地でマルコポーロの宝探しということで、今度3もやっぱ宝探しなんですけども、今回はアラビアのロレンスとかにね、出てきた砂漠のアトランティスっていうのを探すっていうストーリーなんですね。で、ネイトは相棒サリーと共に、幻の古代都市、砂漠のアトランティスを探しに世界中を飛び回る冒険に出る。うん。古代都市に隠された秘密を解明するうちに、ネイトは歴史の闇に潜んできた秘密結社と対峙することになってしまう。この秘密結社の女ボスっていうのが、夏木マリさんがね、声をやってるんですけど、なかなかぴったりな声でね、いいですね。私、夏木マリさんはファンですので、小学校の頃ね、里見八犬伝っていう映画あったんですよ。あれにね、出てきた敵役の夏木マリさんがね、すごく良くてね、それ以来ファンなんですけども、まあそれはどうでもいいですね。本作では、20年前の少年時代のネイトが登場し、サリーとの出会いに触れることができる。そうなんですよね。今回ね、本家インディ・ジョーンズにヤング・インディ・ジョーンズがあるように、アンチャーテッドも、ヤング・ネイトが出てくるわけですよ。で、サリーとね、サリーってのはおっさんで、ネイトが主人公、あれが大体いくつぐらいなのかな、30半ばぐらいだと思うんですけど、サリーはね、多分、白髪だし、もう50近いのかな、多分、ネイトよりは一回り以上上だと思うんですね。で、その二人の出会いから始まるっていうね。こうなかなかね、ちょっとおっと思いましたね、このストーリーは。で、物語はロンドンのバーである秘密結社との交渉の食い違いから始まり、その秘密結社を追ううちにネイトが長年探し求めてきた真実の手がかりとなるものを見つけると。で、宝探しの冒険に出ることを決意するネイトとその仲間、2に出てきたクロエとかね、あとは1に2と出てきたエレナとか、あとまた新キャラも出てくるんですけども、そのたくさんの仲間といろんな冒険をしますよ、ということですね。うん。あと、そうだそうだ。2の時からですね、マルチプレイも搭載されるようになりまして、私2の時はね、マルチやってないんですけども、今回の3はね、マルチなかなか面白いですよ。マルチプレイでは、インターネットを介した最大10人までのオンライン対戦が可能である。オンライン対戦用のステージでは、プレイヤーが2チームに分かれて、偶像を奪い合う宝探しや、制限時間内のキル数を競うデスマッチ、まあ、いわゆるよくあるオンラインの対戦ですよね。などの多彩なルールで対戦できると。うん、また、最大3人での敵の攻撃に耐えるサバイバル。コールオブデューティーとかモダンオーフェアでいうとこのウェーブですね。サバイバルやオリジナルマップを攻略するミニミッションなどの協力プレイも楽しめますと。うん、このね、ミニミッション。これがね、面白いんですよ。前回のラジオでもちょっと言いましたっけね。サイヤ人さんとちょこっとやってみたんですけども、2とかに出てきたマップをですね、再構成してあって、で、その中でちょっとしたストーリーをね、作ってあって、最後にボスがいるんですけども、その中をね、3人のキャラクターで協力し合いながら、敵を倒して進んでいくんですよ。うん。これがね、なかなかね、ストーリーコープとはまたちょっと違った感じで面白いんですよね。うん。で、しかもそのミニミッションで稼いだポイントは、他のオンラインのポイントにも共用になるので、ミニミッションがね、意外と稼ぎやすいんですよ。だから稼いで、ポイント貯めて武器をアンロックして、それでオンラインの対戦に行くとかね。そういったことができるので、これなかなかおすすめです。うん。ミニミッションでまだ全部終わってないので、ちょっとまた手が空いた時にやろうかなと思ってるんですけども。あ、そうだ。いろいろね、お誘いもいただいてるんで、一緒にやりたいんですけど、なかなかね、できなくて申し訳ないですよね。バトルフィールドばっかやっちゃって申し訳ないんですけども、ちょっとこれもいずれやりますので、うん、ぜひその時にはまたお願いしたいなと思いますけれども、というところでざっくりと1、2、3をですね、駆け足で振り返ってみましたけれども、どうなんでしょうね。全くわからない方にはちょっといまいちピンとこないかもしれませんが、 要はですね、このシリーズっていうのは、3D の要はアクションゲームと TPS を合体させた、いわゆるアクションシューティングアドベンチャー的なゲームで、いろんなアクションができるんですよ。ほんとジャンプしたり、泳ぐもあったか。泳いだり、壁に捕まって登るとかね。壁から飛び降りる。ロープに捕まって勢いつけて飛ぶとか、壁の出っ張りから出っ張りへ飛び移るとか。ほんとね、見た目以上にいろんなことができるんですよね。で、もちろん敵との銃撃戦。で、銃撃戦だけじゃなくて、隠れて、ステルスで後ろから飛びついて首を絞めるとか。あと今回格闘攻撃がですね、3になってさらにパワーアップして、多分これちょっとね、3の売りになってるんだと思うんですけども、3最初の方のステージ、特に格闘メインで始まるところが多いので、格闘をね、しっかり使ってくださいよっていう多分、開発側からのメッセージだと思うんですけど、格闘が意外とね、使い勝手がいいですよ。特に1対1だったら、下手に銃で撃つよりも格闘を仕掛けた方がうまくいく感じなんですよね。私今回上級で最初始めて、結構ね、格闘で押して押してで途中まで行けたので、途中でね、めげましたけども、全然進めなくなっちゃって、とある、壊れた船の墓場みたいなんですね、ところから脱出するやつがあるんですけど、そこでどうしてもね、進めなくなって、諦めましたけどもね。そこで、難易度を上級から中級に下げて、なんとかクリアしましたけども。なかなかね、格闘攻撃がいいですね。ただ残念ながら、格闘攻撃にしちゃうとですね、他の敵から撃たれてるとどんどん体力が減っちゃうので、もっとキャンセルがね、効けばいいかなとは思うんですけれども、まあ、その辺はいいですかね。まあ、あとですね、まあ、格闘攻撃が面白いっていう話と、アンチャーテッド全般を通して言えば、やっぱりその、アクション映画みたいな動きが自分の簡単な操作でできるっていう。しかもですね、このゲームのいいところは隣で見てる人も楽しめると。ということはどういうことかというとですね、この辺は既婚者ならわかるんですけども、テレビを長い時間占有してるとですよ、ゲームに興味のない奥様がですね、眉間にシワが寄ってきたりしませんか？そういう時でも、アンチャーテッドは比較的楽しんで見てます。横で。うちの奥さんもですね、横で見てて、これは今操作してるのかとか、これは見てるだけなのかとか、結構聞いてきますんで。さらにその吹き替えの声優さんがね、女性のキャラクターがセックス・アンド・ザ・シティの人と同じらしく、なかなかね、とっかかりがいいというか、親しみが湧いてるのですかね。いろんなね、その脱出とかね、燃え盛る廃屋から脱出とかね、なかなかいいシーンがいっぱいあるんですよ。そういうところに、ね、横でハラハラしながら一緒に見てましたから。これはもうまさに、プレイする映画と言っていいんじゃないですかね。あとね、とっつきやすさとしてはやっぱりその吹き替え。日本語吹き替えが本当に良くて、なんですかね、その、ネイトとサリー、相棒のサリー。この二人のね、くだらない会話がね、とにかく、なんだ、ベタベタの展開なんだけど面白いっていうんですかね。本当に、吹き替え映画を見てるような、しかも一級の吹き替え映画じゃなくて、ちょっと B 級ね。その辺の、なんていうのかな、ちょっとした、うまく説明できないな、おっさんな。脳みそがちょっと、もう、腐りかけてるんでね。やってもらえばわかるんですけど、とにかくほんと吹き替えがいいので、ぜひこのゲームはね、日本版で、吹き替えを楽しんでいただきたい。キャラクターもね、まあ主人公とかは、そんなに見た目特徴的ではないし、地味ですけど、でもね、その吹き替えの声がね、すごくね、キャラクターに命を与えてるというか、多分海外版のね、ネイトよりも日本版のネイトの方が、我々日本人にとっては愛着が湧きやすいんじゃないかなと思いますよ。あとまあ、ストーリーもね、本当何度も言ってますけど、インディ・ジョーンズ的というか、ハムナプトラというか、わかりやすいですから。 それこそ小学生の子供でもね、理解できるようなストーリーですよ。それはね、簡単だからどうってんじゃなくて、やっぱね、わかりやすくてアクションに没頭できるっていうところではいいと思いますね。うん。深いストーリーをね、求めるんであれば、もっと他のゲームありますから。アンチャーテッドはあくまで、単純に楽しく、その冒険気分が味わえるっていうところが、いいんだと思うんですよね。うん。アンチャーテッドシリーズ全般としてはやっぱそういういいところがたくさんあるので、ほんとね、プレイしたことない方はもったいないのでね、ぜひ、今1とか2は多分、ダブルパックとか出てるんじゃないですかね。うん。それか中古でもいいんで、1からやるとかね。1からじゃなくて、まあ3からでもいいんですけど、個人的には、ね、3からよりはね、1からやってほしいんですね。1がどうしても無理なら、まあ、せめて2からやってほしいかなと。2はね、個人的には最高傑作。3作通してからの最高傑作かなと思ってますんで。ぜひ2からでもいいんで、やってみていただきたいなと思いますね。で、今回の、3のいいところ。個人的に3になって、ここが良かったなって思うのは、何度も言ってますけども、格闘攻撃。これがね、バリエーションがすごく増えたんですよね。周りのものに、との組み合わせが増えたというか、うん。壁に叩きつけたりとかね。そういったちょっとしたアクションが増えたのが、うん、面白いなと。思いますね。特にね、なんだろう。敵に捕まってる時にさらに、他の敵が攻めてきた時に、その敵をいなして逃げるとかね。うん。なんか細かいね、アクションがほんと増えてて、より映画っぽさは増えてますね。時々ね、繰り返しのアクションがあって、ちょっと萎える時もありますけど。まあその辺はね、ゲームですから、ご愛嬌かなと思いますね。あと今回、また画質がさらにアップしてる感じがしましてですね。もう本当にムービーシーンとプレイ画面がですね、区別がつかない。と言ったら大げさですけども。まあ、自分は操作してるからわかりますけど、横でね、見てたらね、ほんとちょっと、どこまでがムービーなんだって思っちゃうかなと思うぐらいに、1の時から売りだったシームレスな感じっていうのはね、もう極まってますね。本当に、ムービーの中のね、キャラクターのその、テクスチャーというか、解像度的なものと、プレイヤーキャラとね、ほんとそんな変わんないんじゃないかな。思うぐらいにすごい自然。そしてとにかく派手でもうクライマックスの連続というぐらいの、もうね、ステージがね、派手。ステージが派手でね、ステージに仕込まれたね、ギミックっていうんですかね。そういうのもほんと多い。で、一個一個ね、もうテクスチャーがね、綺麗に描かれてるんですよ。だからなんかね、ここを本当ただ通過するだけでいいのかなって思っちゃうぐらい、このテクスチャーなんか見てあげなくていいかなって思っちゃうぐらいの、ちょっと見てね、ちゃんとテクスチャー何書いてあるのかまで見てあげないと、なんか開発の人に申し訳ないんじゃないかなって思っちゃうぐらいステージ綺麗なんですよね。なんかね、走ってね、一瞬で通り抜けなきゃいけないとことかもあるんですけど、そのね、アクションの都合でね。でもね、それをもうね、なんかさらっと過ぎるのが申し訳ないなって思うぐらい綺麗に書いてありますね。うん。光の演出からね。今回は、なんだ。水の演出もあるし、炎の演出もあるし、砂の演出もあるしね。風とかね。ほんともうその自然の要素をほとんど再現してるんじゃないかっていうぐらい素晴らしいゲームですね。うん。あとこのシリーズ通してになりますけれども、ロードがね、ほとんどないですね。ディスクアクセスが。プレステ3なんで、インストールはね、あんましない。確かこのアンチャーテッドはインストールほとんどないんじゃなかったかな、確か。それなのに、ロードがほとんどないですよ。ステージの最初とか、あとゲーム開始した時、そうか、ゲーム開始した時だけぐらいか。最初にちょっと長めのがあるんですけども、あとはね、この開発のノーティードッグのお得意のディスク先読みシステムってやつで、プレイしてるときに、その先に起こるデータをどんどんどんどん読み込んでるらしいんですよね。うん。だからね、本当にね、一瞬の読み込みもないんですよ。 すごいですよね。だから、ストーリーとかその、ステージとかの良さに加えて、ロードがゼロなんで、ほぼゼロなんで、よりゲームに没頭できるっていうかね。うん。とにかく、プレステ3持ってる人だったら、買えと。買ってくれと。ほんとそう、おすすめできます。これをやってね、つまらないっていう人はほとんどいないんじゃないですかね。ワンとかだとね、若干、ストレスがたまらなくもないんですけど、2、3は本当に、100人に勧めて多分、ほぼ100人、面白いって言ってくれると思うぐらいのゲームだと思いますよ。ただ、そんな素敵なアンチャーテッド3も、そこまでいいとなるとですね、やっぱりね、気になるところも出てきちゃうんですね、残念ながら。私ね、今回、すごく出来がいいだけに気になったところがあってですね。それが主にシステム的なところではなくて、ストーリーの面なんですけど、1、2は結構その、真になるストーリーがバシッとあって、それに対して、ステージもね、バリエーションには飛んでるけれども、あまり、その、変化しすぎないというか、なんていうか、説明が難しいですね。ストーリーに対して、あまりなんていうのかな、プレイしてる側の気が散らないというか、うん、なんかこう、一本の道をしっかり進んでる感じがしたんですよね。ところがですね、今回は、ストーリーがね、全世界規模にわたってて、いろんなところに行くんですよね。世界中を飛び回って、その先々でいろんな仲間と、一緒に冒険をするので、なんかね、全体的にちょっとダイジェストっぽいというか、連続ドラマ的っていうのかな、オムニバスドラマみたいな、そんな感じがしちゃったんですよね。だからその、全くの初心者の人が3からやるのには、まあ、面白いんだけれども、ちょっとストーリーで置いてけぼりになるところがないかなっていう心配もちょっとだけあるんですよね。やっぱね、その過去のそのキャラクターがいっぱい出てくるのは嬉しいんですけど、その過去のキャラクターが全編を通してちょっと関わってくるわけではなくて、このステージにはこのキャラクターが出てくる。このステージにはこのキャラクターが出てくるって感じで、ちょっと、ね、決まっちゃってるのが残念かなと。せっかくね、いろんないいキャラクターがいるので、前編通してストーリーにうまく絡んでくれたらよかったかなっていう。ちょっとね、なんか、2時間規模の映画をいくつか集めて、この3ができましたっていう感じの仕上がりになってる気がするんですよね。2がね、すごく良かったので余計そう感じるのかな。2の時は、完全に繋がったストーリーの映画を3本ぐらい見たような気分だったんですけど、今回はオムニバスの映画を3本ぐらい見たみたいな感じなんですよね。そこはね、まあいい悪いというのではないかもしれないですけど、私個人的にはちょっとね、ストーリーはちょっとはしょられてるような感じがして残念かなと思うんですよね。その同じ感じなんですけども、そのストーリーのやっぱダイジェスト感を感じちゃったのが影響してるんだと思うんですけど、今回はですね、その長年相棒をやってきてくれているサリー、おっさんのジョークと女の子が大好きなサリーですね。そのサリーとネイトの疑似的な親子関係っていうのをちょっと描こうとしてる感じがあるんですよ。それを多分メインのストーリーに絡めてきてる感じがあるんですよね。さっきも言ったその若い頃のネイトと若い頃のサリーが出会うシーンとかね、そういうのがあるので、その親子的なものをテーマに入れてるんでしょうけども、そのダイジェスト的な全体の作りといいですね、ちょっと書き込みが足んないんじゃないかと。もっとね、エピソードを、そのサリーとのエピソードを詰め込んでもよかったんじゃないかなっていう気はするんですよね。もうちょっと入れてくれたらさらに、最後の方で盛り上がったんじゃないかなと。そこはちょっと残念。で、さらにそのサリーとの親子関係だけじゃなくて、エレナ。ワンで出てきたエレナ。その恋愛関係のストーリーもちょっとまとめようとしてる感じがあってですね。それも入ってきてるんですよね、ちょっとね。だからね、 それをこの一作で全部詰め込むのはちょっと無理があったんじゃないかなって感じがしましたね。うん。そのやっぱストーリーを一生懸命書こうとしてるんですけども、さっきいいところと挙げた派手なアクションと派手なステージの展開、これが連続するので、ストーリーが若干ね薄まっちゃう感じというんですかね。ドッカンバーンドッカーンの連続で、若干そっちに気が取られがちで、シナリオの部分をじっくり描ききったとはちょっと言えないかなという気もしますね。2の時はね派手なんですけど、シナリオがもっとシンプルだったんで、それで分かりやすかったんですよね。うん。なんか若干3で話を全部まとめようとした感じがなくもないというか、うん。今までのね1、2とやってきたストーリーを知ってるファンだったら全然理解できますけども、私も分かりますけれども、ちょっとなんかね、なんだこれで分かるかな、テレビで有名な映画を放送するときにですね、無理やり2時間に収めるために多少カットするじゃないですか。最近ノーカットで放送なんてのもありますけど、多少カットしてる映画を見たときの気持ち悪さってわかりますかね。なんかわかりにくいというか、特にその元の映画を見て知ってるときに、テレビ版のそのカットされた映画を見ると、なんとも言えない歯がゆさというか、説明不足感というか、なんか原作とはやっぱ違うものなんで気持ち悪いじゃないですか。その感じをねちょっと感じちゃったんですよね、この3では。だから本当はねもっとねストーリー入れたかったんじゃないのかなと。ただそっちメインにしちゃうと派手なアクション映画感っていうのが薄まるので、アメリカではそういうのが受けなくてアクションメインにしたのか、あと個人的にはもうちょっとストーリー、シナリオの部分をしっかり厚く書いて欲しかったなーっていう残念感。まあ、ここまでよくできているので余計に感じる残念感っていうんですかね。うん。期待してただけにちょっとそこは残念でしたね。まあね、ビータでもまだ、最新作が出るらしいですけども、そちらはまた、なんだ、1より昔の話になるのかな。だからまたね、それはそれで別なんでしょうから、3でなんかまとめようとしたのかなーっていう感じがね、ありますね。ただ、ゲームとして、その、ストーリーもまあ、あえて言うならっていう、その、残念感ですから、全然面白いですよ。アクション映画を楽しめる感じで、気軽にプレイできますし、難易度さえ下げればね、気楽にプレイできるし、難易度上げれば本当にアクションの手応えもねかなりありますから、うん、妖芸だなって感じの敵はどんどん突っ込んでくるしね、なかなか厳しいですよ、硬いし、うん、だからゲームとしてね本当面白いのでおすすめです。特に今回そのオンラインもね意外に遊べますから、私ミニミッションがお気に入りですからね、その点で考えてもアンチャーテッド3は全体の評価としては、100点中本当80点はいけるでしょうと。うん。2の時がね、95点ぐらい私は。だそれに比べると下がってますけど、でもね、全然面白いです。うん。何よりね、初めてやる人には多分相当びっくりすると思いますよ、あれ。ですので、全体的にはおすすめです。ただシリーズを通してきた人だったらちょっと残念に思うところがあるかなと。いうおっさんのどうでもいいお話でした。そんなわけでアンチャーテッドについてですね、思うがままに喋ったらもう40分も経ってますので、今回はこの辺で終わろうかなと思ってます。皆さんはアンチャーテッド感想などありましたらまた送っていただければなと思ってます。私の意見に対してですね、それは違うだろうと、そういうことじゃねえよと、分かってねえなという意見とかですね、私もそう思いますよとか、まあ何でもいいんですけれども送っていただけたら嬉しいかなと思ってます。では今回の本編はこの辺で終わりにしたいと思います。 はい、ではタコラジ第17回本編はアンチャーテッドのお話をさせてもらいましたということでですね。いやー、よう喋りましたよ。久しぶりに。まあ、引っ越し終わってですね。バトルフィールドやりたい病はもう、うずうずとしてますけれども、アンチャーテッドもね、面白かったんですよ。かなり期待してましたからね、今回もね。もう、ワン、ツーとやってきて、スリー、どうなるんだと思ってやって、やっぱり期待通りの出来でしたけれども、まあ、ファンならではのということでちょっと意見を言わせていただきましたけれども、まあ、もしそれでね、ちょっとね、不愉快に思う方がいたら申し訳ない。おっさんが調子に乗ってちょっと言っただけですから、あまり気にせずですね、皆さんは皆さんで楽しんでいただけたらなと思ってます。基本的には私、好きですからね、アンチャット3。大好きですから。2周目もね、今度こそ上級でクリアしたいなと思ってますので、まだまだやろうかなと思うんですけれども、バトルフィールド3と、セインツローというところで、さらには箱がやってきますしね。もう、どうしますかね。あと年内は何が出るのかな、ゲーム。個人的に気になってるゲームはいくつか確かありますけれども、あと年内買うのはバトルフィールドじゃねえや。モダンオフェア3を買うのと、スカイムはちょっとまだ先延ばしにして、そんなもんですかね。年内はそんなもんか。あとは、一応 Xbox を買うというところで、Xbox の名作をね、おすすめいただければ、ちょっとやってみたいなと。いろいろあるんですよ、やってみたいな。ヘイローシリーズとかね、ギアーズとか、あとレフト・フォー・デッドとかね。まあみんなドンパチ系ですけども。あとね、意外にトロピコとかね。あの辺もちょっと気になってるんで。やりたいなとは思うんですけども、まあ、時間ないのでね。あと12月はあれですよ。モンハン。買いますから。モンハンもやります。お正月はこたつでモンハン。ね。そして、テレビではバトルフィールドとモダンオフェア3と。そんな感じの多分、年越しになるんじゃないですかね。おっさんは。うん。そうだなぁ。楽しみだな、箱を。箱を持ってる方の話を聞くとね、やっぱいいらしいですね、コントローラーとかね、FPS には。確かにね、PS3 のスティックはね、ぐにゃぐにゃしすぎなんですよ。ちょっと、柔らかすぎてね、おっさんの指には合わないんですけども、まあ、決して言い訳じゃないですよ。キルデスが低い言い訳ではないですけれども。うん、もうちょっとね、使いやすいコントローラーにしてほしいなと思いますが、まあ、いいでしょう。さあ、こんな意味のないことをですね、ぐだぐだ喋っててもしょうがないので、今回のお話はここで終わりにしたいと思います。タコラジではですね、私宛てのお便りお待ちしておりますので、コメント欄かですね、ブログのコメント欄か、ブログの右の方にあるメールフォームの方からお便りを送っていただければ、読ませていただきますので、よろしくお願いします。おっさんはですね、意外とシャイボーイですので、皆さんに優しくしていただけないとちょっとですね、こちらからはなかなかね、絡めないので、ぜひお便りをお待ちしております。うん、そんなわけで、タコラジ第17回、アンチャーテッドをご紹介させていただきました。では今回ではこの辺で、また次回の放送でお会いしましょう。ではさようなら。ありがとうございました。